Okay, if we could open our Bibles to 2 Timothy. We're going to start the book of 2 Timothy this morning.
この朝、私たちは第二テモテの手紙を学んでいきたいと思います。
And we're going to start right away with chapter 1.
第二テモテの手紙の1章から始めていきます。
This is Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, to Timothy, a beloved brother. Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.
一節と二節をお読みします。神の御心により、キリストイエスにある命の約束によって、キリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子テモテへ、父なる神および私たちの主キリストイエスから、恵みと憐れみと平安がありますように。
This is Paul's last epistle, his last letter that he wrote.
これはパウロが書いた一番最後の手紙と言われています。
He's in prison again, and this is during the reign of Nero.
パウロは、牢の中に入れられていまして、この時は、ネロ皇帝が、その、場所を統治しています。
And the situation in Rome has changed. They were tolerant of Christians, but now they're persecuting Christians. The Roman government is persecuting them.
ローマの、状況は少し変わってきていて、この時は、ローマ政府によってクリスチャンたちが迫害を受けていました。
And Paul knows that the sentence of death is on him. He's going to be executed for his faith.
そして、パウロは自分が死刑の判決を下されていることを知っていました。
And so he writes this letter to Timothy becauseAnd he refers to Timothy as his beloved son.
そこで彼は自分の愛する子テモテに対して手紙を書いたわけです。
And you can imagine, you know, he sees Timothy as a person that's going to carry on the work that he started.
そしてその愛する子テモテが、パウロがやってきたその働きを今度継承していくということです。
So you can imagine what he writes is really what's on his heart. He really, this is his chance to tell Timothy.
ですから、想像してみてください。パウロは本当にその自分がやってきたことを、テモテに受け継ぎたいと思って、その自分の心にあるすべてを、思いのすべてをこの手紙に託そうとしています。
Now, one thing I find really interesting is that the sentence of death is on Paul. He's been sentenced to die. And what does he write about?
面白いと思うのは、この時パウロは死刑を宣告されています。で、その状態で、彼は何を手紙に書いたんでしょうか?
He writes about life in Jesus Christ.
彼はキリストにある命というものについて書いています。
Remember the words of Jesus in Luke 12 verses 4 and 5. Jesus said, I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. But I will show you whom you should fear. Fear him who, after killing of the body, has power to throw you into hell. Yes, I tell you, fear him.
ルカの福音書の12章4節5節にはこのように書いてあります。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。
Jesus said, "Don't fear those people who have the power to kill your body, but that's all."
イエス様は、私たちのこの肉体を殺すことのできる人々を恐れることはないと言っています。
I mean, after that, they have no more power.
肉体を殺したら、もうそれ以上彼らには何をすることもできないわけです。
As you know, I've been talking a lot about this, but recently the movie The Passion of the Christ has been showing.
最近パッションという映画が日本でも上映されて話題になっていますが、
and it graphically shows the sufferings of Jesus during his last 12 hours.
で、本当に最後のイエス・キリストの12時間の人生を描いた映画です。
And it's portrayed so realistically that I know of at least one case where someone died of a heart attack. They were so shocked by seeing it.
で、本当にそのイエス・キリストの受けた刑というのを があのリアルに描かれているので、 ある人はそれを見てあまりのショックで死んでしまった方もいらっしゃったぐらいでした。
But as I was watching that movie and I saw after all of the torture, after all of the whipping, the beating, and him the spear go, or him being nailed to the cross.
まあ、私もその映画を見たんですけれども、さまざまなその鞭打ちとか打たれたりとか、十字架に釘を打たれたりとかって、そういった拷問の後に、
it was brutal.
まあ、それは本当にもう血のいっぱい出るむごたらしいものでしたけれども、
But then Jesus said, it is finished.
イエス様はその一番最後に成し遂げられたとおっしゃいました。
And he died.
そして、亡くなりました。
And I was thinking, you know, that was it. That was the end.
で、私はその時に、これで終わりかなと思ったんです。
At this moment, the torture was over.
この瞬間に、その今まで続いてきた拷問というのが終わったと思いました。
Jesus had accomplished fully what he was sent to do.
で、イエス様は、使わされたその目的を、この世に送られた目的をすべて果たされた。
There will be no whippings, no beatings for Jesus anymore.
もうこれ以上は鞭打ちも、もう本当に打たれるというそのようなことはもうこれ以上は起こらない。
He conquered death.
彼は死に打ち勝ってくださいました。
And the good news for us is that his death on the cross opened a door of life for us that no one can shut.
そして、本当にその素晴らしい良い知らせというのは、そのイエス様の死によって、十字架の死によって、彼が本当に命に通じる道を開いてくださったということです。
So that those who receive Jesus, if you receive Jesus Christ in your heart, you have the promise of 1 John 5:12.
ですから、イエス・キリストを心に受け入れた方たちには、このような約束が第一ヨハネの5章の12節に書かれています。
It says, He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life.
御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。
He who has the Son has life.
御子を持っている者は命を持っていると書いてあります。
This is a beautiful truth.
これは本当に素晴らしい真理だと。
And this is the truth in which we now live.
この真理というのは私たちが今生きている真理です。
Let's read verses 3 through 5.
続けて3節から5節をお読みします。
I thank God whom I serve with a pure conscience as my forefathers did. As without ceasing I remember you in my prayers night and day, greatly desiring to see you, being mindful of your tears that I may be filled with joy.When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I'm persuaded is in you also.
3節から5節。私は夜昼、祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来、清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。
Now, Paul knew that his earthly life was just about finished.
パウロはもうここで、この地上での人生はもうすぐ終わるということを知っています。
So he, again, he's entrusting his work into Timothy. He's kind of giving it, passing the baton to Timothy.
ですから彼のやってきた働きをテモテにこう委ねようとしていたわけです。
Now, as you know, Paul thought highly of Timothy.
パウロは本当にテモテのことをすごく気を配っていました。
In Philippians 2:20, if you remember, Paul said, you know, I have no one like him.
フィリピ人への手紙の2章の20節にも、テモテのようなものは他にいないと言っています。
He said he's concerned.For your welfare above his own.
テモテは本当に自分のことのように皆さんのことを心配していると、そのフィリピ人の手紙でも言っています。
So Paul invested a lot of prayer and a lot of time into Timothy's life.
ですからパウロは、多くの時間を費やしてテモテのために本当に心を砕いて祈っていました。
In verse 5, he mentions Timothy's mother and grandmother, and he mentions their faith, specifically their faith in the Lord.
5節のところでパウロは テモテのおばあさんとお母さんのことについて触れていますけれども、特に彼らの信仰について触れています。
You know, as a parent, I know I'm often concerned about how or what I can provide for my kids.
私も親として子供に何をしてあげられるかなとよく考えます。
You know, sometimes I have to admit, I've gotten stressed thinking that, you know, I can't give them everything I want to give them.
時には本当にあげたいなと思っているものすべてをあげられるわけではないので、そういった時にストレスを覚えます。
Or I think I can't give them everything they need.
もしくは彼らが本当に必要としているものをすべて分け与えてあげることができない。
But the Lord reminds me that there is nothing greater that I can pass on to my children than faith in God.
でもパウロが私に思い起こさせてくれるんですけれども、信仰を神に対する信仰を引き継ぐこと以上に大切なものというのはないということを。
And you know, oftentimes our faith, the times when our faith grows, oftentimes they are times of testing, times of trial, times when it's not so fun.
よくこう信仰が成長するときというのは本当にその辛い試練の中を通るときに成長させられます。
You know, some of the best times when our faith really grows are times when we can't see a way out and we're forced to turn to God and say, God, help me. And God comes through and our heart is strengthened and we say, Oh, God is so good.
自分のを振り返っても信仰が本当に大きく成長したなと思うときにはもう本当に状況としてはどうしようもなくなって自分でどうすることもできなくなって神に助けを求めるしかなくなったときに本当に神に向いたときに神様がそこに働いてくださってそして、自分の信仰が成長させられるということが
And my faith grows I think、oh, you know because I've experienced God in our faith grows
そのような時に本当に神を体験することができて、そして自分の信仰がますます強められるということを経験します。
But the funny thing is, and this is not good, but when it comes to my kids, I catch myself trying to protect them from anything that would make their life hard.
でもですね、変な話ですけれども、いざ子供のこととなると、どうしても子供がを守ろうとしてしまうわけです。
I don't want them to have difficult times.
子供たちにその辛い思いをさせたくないと思ってしまうわけです。
You know, I want them, surely I want them to have strong faith in God.
確かに子供たちに本当に神に対する強い信仰を持ってほしいと思っています。
And I want them to have the best things that life can offer.
でも同時に彼らに本当に一番いいものだけをいつもあげたいと願ってしまうんです。
But you know, I may not be. They probably. It's up to the Lord. You know, really what their lives are going to be like.
でも本当に彼らの人生がどうなっていくかというのはもう本当に主次第だと思います。
And the best thing that we can do as parents is just to commit our children into the Lord's hand, knowing He loves them.More than we do.
ですから親として、子供たちにしてあげられる最も最善なことというのは彼らを本当に主に委ねてそして神が子供たちを私が子供を愛する以上に神が愛してくれているということを本当に信じることだと
思います。 And there is no one who knows more about raising children than God.
神様以上に子供たちをよく育てていくことのできるお方というのは他にはいません。
Verse 6. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands.
6節に行きます。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。
This is another reminder. Paul has done it before in his letters to Timothy.
以前にもパウロはこのようなことをテモテに書いていますけれども、またここでも思い起こさせています
。 Stir up those gifts.
彼はその賜物を本当に燃え立たせなさいと言っています。
You know, it's possible to neglect the gifts that God has given you.
神様が与えてくださっている賜物について自分で否定してしまうということがありがちだと思います。
And so often Satan uses fear to stop us from stepping out in faith.
しばしばサタンは恐れというものを用いて私たちが信仰による一歩を踏み出そうとすることを妨げます。
Often that's all it takes is a little bit of fear and we kind of draw. I don't know if I want to do that.
よくそうやって自分ができるかなっ てひるんでしまうときというのは恐れというものがそこにあると思います。
I don't really have confidence in myself to do this or that.
これやるのに本当に自分には自信がないと思ってしまう。
But in verse 7 it says, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
でも7節にこうあります。神が私たちに与えてくださったのは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。
God's desire for each of us is to be free from fear.
神様の私たち一人一人に対する願いというのは恐れから解放されるということです。
It is His will that our minds be filled with peace and our hearts be filled with love.
神様は私たちの心が平安で、そして思いが本当にいつも喜びに満たされることを、ね、願っておられます。
And I know personally, fear is a powerful force.
私は個人的にこの恐れというものが本当に強い力を持っていること
を知っています。 I deal with it in my life.
自分の人生の中でもそれと向かっています。
And this is why verse 7 is such a great verse to really meditate on. You know, memorize it, meditate on it.
ですからこの7節というのは本当に覚えて、それをいつもいつも思い起こしておくということは大切なことだと思います。
Verses 8 and 9 Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord nor of me his prisoner but share with me in the sufferings of the gospel according to the power of God who has saved us and called us with a holy calling not according to our works but according to his own purpose and grace which is, was given to us in Christ Jesus before time began.
8節9節をお読みします。ですからあなたは私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救いまた聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなくご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって。
Here again, Paul is repeating the central, his central message of the gospel.
ここでまたパウロは、福音の本当に中心的なメッセージを語っています。
Our salvation is from God.
私たちの救いというのは神から来ています。
It is by grace, it is not by works.
恵みによるものであって、私たちの働きによるものではないということです。
Remember, Timothy was in Ephesus.
この時、パウル、あ、テモテはエペソにいました。
And it was to the Ephesians that Paul wrote that wonderful verse in Ephesians 2:8 and 9.
パウルはそのエペソの教会の手紙に、このような素晴らしい、言葉を送っています。
We should all have it memorized.
エペソ人への手紙の2章の8節から9節のところです。
Okay, it's for by grace you have been saved through faith and not of yourselves.It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast.
本当にこれは暗唱セークするいい箇所だと思いますけれども、エペソ人への手紙の2章8節9節、あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
This was Paul's central message, and it was so important to him that Timothy carry on and not lose this central focus.
これは本当にパウロの持っていた福音の中心的なメッセージがあって、そして彼はそれを本当にテモテに受け継いでほしいと願いました
。Because there were already legalists at work in the church trying to pervert this message, even as he wrote this.
なぜならば、もうその当時の教会の中に、すでに、彼が教えてきた教えを曲げて、教えているそういう教師たちがもうすでに働いていたからです。
You know this verse.Second, these verses, Ephesians chapter 2, 8 and 9, are so important for us.
このエペソの2の2章8節9節は本当に私たちにとって大切な聖句です。
And we all really, I mean, it's we have a deep need to get this into our hearts.
私たちは本当にこの聖句を心の深いところに取り入れる必要があります。
So that we quit trying to earn God's love.
そうすることによって私たちは何とかして神の愛を得ようと努力するということをやめることができます。
It's a natural tendency for us to do. Try to earn God's love.
その神の愛を何とかして得ようと努力するというのは自然な私たちの持っている自然な傾向です。
And you can tell that. I mean, if you do something what you consider to be spiritual and or do something well and if you feel more, oh, God is...More pleased with me. That you're into that mindset.
あの経験あると思いますけれども、こうなんか霊的な生活をしている時というのは、ああ神様から本当に愛されてるじゃないかっていうあの満足感を得るようなことが、そういった思いがあの心の中に来るということはよくあるんじゃないでしょうか。
It's just we just come to the, just accept you cannot earn God's love.
あの本当に。皆さんは神様の愛を力ずくで得るということはできないというその事実を受け入れてください。
It's a gift.
これはもう本当に贈り物なんです。
God loves you.
神様は皆さんを愛しています。
Because He loves you.
なぜなら神様は愛しているからです。
Okay. And that's it. But you know.As was the case when this was written in Paul's day, it's still the case now in churches, right within the church, there are many, many good people that still are not preaching grace.
このパウロが書いていた時代の、教会にそういったあの曲がった教えがあったように、今日でも、多くの教会の中で、あの本当にいい人たちはいっぱいいるんですけれどもなかなかこの恵みによる真理を教えるところはあの教えているところがそんなに多くないという
And I believe it's because it is such an important point. It's a central point. And it's the point of spiritual battle because it's the center.
本当にこれはあのもう福音の本当に中心であってでこれは霊的な戦いですからあの霊の戦いの中心がここにあるということです。
Okay, let me read 10 and 11. But this has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, to which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles.
10節11節をお読みします。それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかにされました。私はこの福音のために宣教者使徒また教師として任命されたのです。
The grace it says was revealed in Jesus Christ.
恵みがイエスキリストによって明らかにされたとあります。
Now many people sayI can really worship God when I'm out in creation.
多くの人たちはこの世の中の被造物を見てあの本当に神を崇めることができるという人がいます。
Well, you know, I agree. I can too. I love nature.
あの私も本当にそれ同意します。あの自然が大好きですし。
And you know, as the Psalm 19 verse 1 says, "The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of His hands."
詩編の19編の一節のところにも、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせるとあります。
You can learn a lot about God just by observing nature.
ですから自然をこう見てると、あの本当に多くのことを神様について学ぶことができると
思います。But there's one important thing that natureIs not going to reveal to you.
でも一つ大切なことはその自然は、ある一つのことは教えてくれないわけです。
And that is God loves you.
それは神があなたを愛しているということです。
That is revealed through Jesus Christ.
そのことはイエス・キリストを通して示されました。
And you know, whenever the Bible, especially the New Testament, whenever it wants to point to make a case that God loves you, it points to the cross.
で、聖書の中で神があなたを愛しているということを教えるときには、教えるそのことを書いてあるときには必ずそれが、イエス・キリストのところに、を指し示している。
That is the ultimate proof of God's love for you.
それが、本当に究極的に神があなたを愛しているということを、示す、まあ、証拠というかそういったものなんです。
You know, when you think of the torture that Jesus went through, realize He did that for you.
イエス様が受けられたあの拷問を思うときに本当にそれはなぜならば神様があなたを愛しているからだということです。
If we start trying to think, you know, well, if God loved me, He would do this. He would give me the job I wanted.
例えばこのように考えることがあるかもしれません。もし神様が自分を愛してくれてるんならこの仕事をくれるんじゃないか。
He would give me perfect children.
と完璧な子供を与えてくれるんじゃない。 Or
you, I mean, the list can go on and on and on. If you and you can get trapped in this. If God loved me, then da 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 whatever.
でもそういったもし神様が自分を愛してくれるんだったらこれが欲しいあれが欲しいってもうそういったリストがどんどんあの出てくると思います。
But God, the Bible, God doesn't even get into that. He points to the cross. Look at the cross. Look at the cross. See Jesus. There is love.
でも聖書はそんなことは全然触れていなくてあの常に、指し示すのはイエス・キリストの十字架であってここに神の愛があると教えています。
Verse 10 says that Christ has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel.
10節のところでキリストは死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかに示されたと書いてあります。
Again, going back, Paul in a dungeon.
もう一度戻りますけれども、パウロはこの時泥の中に入っています
。He's on death row. He's going to be killed.
そして、もう死刑が宣告されて、もうすぐにでも殺されてしまう
わけです。And he writes and says, God has abolished death.
でもそこで彼は、神は、死を滅ぼされたと書いています。
The Christian does not die.
クリスチャンというのは死ぬということはないわけです。
You know, it's really wrong to say about a child of God, well, he died.
ですから、彼は死んじゃったんだよっていうようなそういった言葉というのは、まあ、正しい使い方ではないわけです。
2 Corinthians 5:1 says, Now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an earth, eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile,We groan, longing to be clothed with our heavenly dwelling.
第2コリント人への手紙の5章1節2節にこうあります。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。
So death for the Christian is moving day.
ですからクリスチャンにとって死というのは引っ越しのようなものです。
We move from the tent into the mansion.
このテント仮の幕屋から大きな豪華なマンションにこう移り住むというようなことです。
I'll think about this illustration when I'm sleeping in a tent this Friday night.
今週の金曜日にテントで寝ることになると思うんですけど、その時にこのことを思い出したいと思います。
If it rains, we'll move into the mansion. Anyway. You know, you talk about the Christian. Well, whatever happened to Larry?
例えばですね、ラリーはどうしちゃったのっていうような会話を
した。Well, didn't you hear? He moved.
聞いてないの？彼引っ越したんだよ。
You know, he's he moved to heaven.
彼天に引っ越しましたよ。
There's a one of my favorite pastors.has had some tragedy in his life.
私が本当に最も慕っているある牧師さんにすごく悲劇がある時起こりました。
His first wife died in an automobile accident.
最初の奥様が、車の事故で亡くなってしまったんです。
And then later he married again, and he had three kids when his first wife died.
まあ、その最初の奥様との間に3人の子供がいたんですけれども、その後に今度再婚しました。
He married again and they had two more children, I think.
で、あの再婚した後にまた、2人ぐらい子供を設けられました。
And his daughter from his first marriage, she became a beautiful Christian girl.
で、あのその最初の奥さんとの間のにできた子供の、1人の娘さんが本当に大きくなって、美しいあの立派なクリスチャンの女性に育ったんです。
In high school, though, she had a car accident and died.
でも高校生の時に、やっぱり車の事故で亡くなってしまいました。
And I was listening to him, and he said that sometimes people come to him and you know and sort of say to him, his name is John. He said, "Well, John, I'm sorry to hear. You know, you've had a rough life. You've lost your wife, and you know what it's like. You've lost your wife. You've lost your daughter."
まあ、あの、まあ、その話を私は聞いてたんですけれども、その牧師さんというのはジョンという名前なんですが、あの、ある人がまあジョンのところに行って、ジョン、あの、残念でしたね。奥さんも亡くなっちゃって、で、また娘さんも亡くしてしまって、本当にお気の毒にっていう、いうようなことを話しかけたそうです。
And he answers them.In not a bad way, but he answers him and says, "I haven't lost him."
でもそこで、あの、ジョンさんがこういうふうに答えられたそうです。
I know.
私は彼らを失ってはいない。
I know exactly where they are.
私は彼らが今どこにいるかはっきり分かってる。
They're in heaven.
彼らは今天国にいるんだ。
And this guy is one of the happiest people. I mean, when I listen to his sermons, are just full of joy.
で本当に私はその彼が話しているメッセージをまあ聞いてたわけですけれども、本当にあの喜びで満ちたあの声で話していました。
See, you don't have to fear death. If you have faith in Christ, there's no fear of death. You don't have to have it.
本当にあのキリストに信仰を持っている者たちは死を恐れる必要は全くないわけです。
Paul once said, "For me to live is Christ. If I go on living, I'm going to do it for Christ. If I die, it's better."
パウロもあのこの世に言ったことがあります。生きることは私にとって、キリストでありあのいいことだけれども死ぬことはもっといいというふうに言っています。
Okay, I just want to read on verse 12. For this reason I also suffer these things. Nevertheless I'm not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day.
12節。そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものを彼の日のために守ってくださることができると確信しているからです。
Notice that Paul says, "For I know whom I have believed."
ここでパウロは、私は信じてきた方を知っていると誰かを知っていると言って。
He didn't say, "I know what I have believed."
彼は、私は自分の信じてきたことを知っていると言ったわけではないんです。
You know, you're not saved by having, by your doctrinal beliefs. You're saved by your belief in a person, the person of Jesus Christ.
私たちは、その信じている教えによって救われるわけではありません。誰を信じているか、その信じている人によって救われるんです。
Correct Orthodox teaching is important. I'm not trying to take away from that. But it alone can't save you. Jesus is the Savior.
正当的な教えというものは、正しい教えというものは、本当に大切ですし、それを私は排除するつもりはないんですけれども、でもその教えそのものが、私たちを救ってくれるわけではないわけです。イエス・キリストが私たちを救ってくれます。
I just want to read a verse from John 5:39 and 40.
ヨハネの福音書の5章39節、40節を読んでみたいと思います。
And Jesus is talking with some Jews. They want to kill him.
ここでイエス様はあのユダヤ人とイエスを殺したいと思っているユダヤ人と話をしています。
And in verses 39 and 40 he said, "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me. But you're not willing to come to me that you may have life."
ヨハネの福音書5章の39節40節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。
the people to whom Jesus were talking, was talking, they knew the scriptures well.
このイエス様が話している相手というのは聖書のことをよく知っていました。
and Jesus didn't say there was anything wrong with that, but he said, you need to, these scriptures you've been studying, they're pointing to me.
で、それが間違っているとイエス様が言っているわけではないんですけれども、その彼らが、学んでいるその聖書は全て私について話しているんだと言っています。
So what's needed is for you to, as he says in verse 40, but you're not willing to come to me.
でもその40節にあるように、それをあなたたちは私に来ることを願っていないというふうに、
And that you may have life.
来れば、あなたは命を得られるのに、それをしようとしていないということ。
Verses 13 and 14. Hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. That good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in us.
13節、14節に戻ります。あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って、私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。
Paul said, hold on, hold fast to this pattern of sound words which you heard from me.
パウルはここで私から聞いた言葉をしっかりと手本として守っていなさいと言っています。
In Acts 20, we read about how Paul, he met those, on his way to Jerusalem, he stopped off and met the Ephesian elders at Miletus.
使徒の働きの20章のところでパウロは、エルサレムへ行く途中で、ミレトスという場所でエペソの長老たちと会います。
And Paul knew he would never see them again.
でパウロは、彼らにもう二度と会うことがないということを知っています。
And he encouraged them and exhorted them.
ですから、その長老たちに対して本当に励まし、訓戒を与えています。
Acts 20Verses 28-31. Therefore, take heed to yourselves and to. He's talking to elders, leaders. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which he purchased with his own blood. For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock.Also from among yourselves, men will rise up, speaking perverse things, to draw away the disciples after themselves. Therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears.
その働き20章28節から31節です。これはイエス様が、ごめんなさい、パウロが、そのエペソの長老たちに言っていることです。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴の狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。
Paul knew, he knew it, that these guys were going to come in, that there were going to be people in the church that would come in and start preaching legalism.
パウロは、本当に彼らが、この先、教会の中で本当に立法的になっていくということを知っていました。
And so he warns me, says, it's going to happen.Watch out.
ですからここでこういうことが起こるから気をつけていなさいと警告を与えています。
And now he tells Timothy, Timothy, you hold fast to the grace of God.
ですからここでまたテモテに対してもあなたはこの神の恵みに本当にしっかりととどまっていなさいと言っています。
Verses 15 through 18, this you know that all those in Asia have turned away from me, among whom are Phygellus and Hermogenes. The Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chain. But when he arrived in Rome, he sought me out very zealously and found me. The Lord grant to him that he may find mercy from the Lord in that day. And you know very well how many days he ministered to me at Ephesus.
15節から最後まで18節まで読みます。あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲロとヘルモゲネがいます。オネスポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。
Now, Paul was probably very lonely sitting in that dungeon.
パウロはおそらくこの泥の中で本当に孤独だったと思います。
And you know, no one was coming to visit him. He said, everybody in Asia turned away from me.
アジアの人々はみんな離れていったと書かれてありますから、誰も彼を訪ねてくれる
人もいない。Onesiphorus, because he took the time to really seek out Paul. He probably had to go and find out which dungeon he was in. It was probably dangerous.
でも、ここでオネスポロという人が本当に時間を割いて、危険を顧みず、パウロのことを探してくれたということを本当に褒めています。
In the eyes of the world, Paul was a condemned criminal.
この世的に見れば、パウロは本当に犯罪者として、犯罪者の一人としてこう思われていたわけです。
Perhaps some people were afraid to come and visit him because you know maybe they'd get arrested.
おそらく、まあ、ある人たちは自分も捕まっちゃうんじゃないかと思ってその尋ねることを恐れていたかもしれません。
Maybe they were ashamed of him.
またもしくは、彼のことを恥ずかしいと思っていたかもしれません。
There is a certain shame, you know, that comes with being in prison and you know wearing prison clothes and.
まあ、確かにその牢屋に入れられてその牢なんて言うんでしょう、ああいう服洋服を着せられている人たちに対して、まあ、恥というものがそこにあるということもあるかもしれません。
But you know, we have the advantage of reading the Bible and looking back 2000 years ago. We know what it was like after Paul died.
でも、まあ私たちは幸いにもこの聖書を通して2000年前にこの歴史的に何が起こったかということを今振り返ってみることができます。
To us, Paul is the great apostle, the great missionary.
私たちにとってはこのパウロというのはもう本当に偉大な使徒なわけです。
And his letters comprise a big part of the New Testament.
そしてまた彼の書いた手紙というのは本当にこの新約聖書の多くを占めています。
He's recognized as probably the most influential missionary in history.
そしてまた歴史の中でも最も多くの影響を与えた宣教師として知られている人だと思います。
But remember, this is all of this came afterwards. Go back 2,000 years.
でもそれらはこうして聖書を読んでいるからこそ分かることであって、この2000年前のこの時代に戻ると。
Put yourself in Paul's shoes as he's writing this letter.
この彼が手紙を書いていたこの当時のパウロの立場にちょっと立ってみてください。
He's in a dungeon.
彼は泥の中にいました。
He knows that he's going to die, be executed soon.
そして死刑が執行、もうすぐ執行されるということを知っていました。
It seems like everybody has abandoned him.
そしてもう周りにいるすべての人が自分を見捨ててってしまっているようでした。
In the churches where he's been, there are false teachers that are working to pervert the message that he's worked so hard to plant.
そして、パウロが本当に一生懸命、働いてきたその教会、立て上げてきた教会の中に本当に曲がった教えをする偽教師たちが入り込んできています。
And he can't do anything about it, but he can write this letter.
彼はもう本当に手紙を書くこと以外何もすることができなかったわけです。
You know, when you think about it, man, that would be depressing.
そういったことを考えると本当にそれはもう失望するようなことかもしれません。
It would be so easy in that situation to think, well,The devil won.
そのような状況を考えると本当にもう悪魔が勝ったんだな って思ってしまうような思えてしまうような状況だと思います。
But you gotta love Paul. You don't catch any sort of feeling from that. His letters inspire hope.
でも、パウロを見ると彼の手紙を通しても本当にその失望というものは見えなくて希望でいっぱいだということがわかります。
And look what happened.
そして、実際に何が起こったでしょうか。
Yes, Paul was beheaded.
確かにパウロは、本当に死刑になりました。
And yes, just as he predicted, false teachers did come into the church and wreak and mess it up.
そして確かに彼が警告してたように偽教師たちが教会の中に現れて、教会の中をこう混乱にさせました。
But the gospel didn't stop.
でも福音は止まりませんでした
。 It spread all over the world.
福音は本当に世界中に広がってきました。
And here we are in Japan,
ここで日本で
reading this letter that he wrote from that dungeon.
この泥の中で書いた彼の手紙を今こうして読んでいるわけです。
Don't forget, the gospel is from God.
本当にこの福音というものは神から来ているということを
忘れない。 And God's plans will always prevail.
そして神の御心というのはもう常に、勝利していきます。
I just want to read Psalm 46:10. I'm just about done here.
詩編の最後に詩編の46編の10節を読みたいと思います。
Be still and know that I am God. Psalm 46, verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth.
詩編46編の10節。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。
No matter what your circumstances are.
皆さんがどのような状況にあったとしても
It may seem dark. You may not see, you can't see any way out.
本当にもう暗闇の中にいても出口が見つからないように思えるような時でも
But you can trust in God.
皆さんは神様を信頼することができます。
And you can trust that God is going to use your life. He's going to use your ministry for His glory.
そして、皆さんの人生を通して皆さんの捧げているそのミニストリーを通して神様はご自分の栄光を表すことができる。
Even if you have no idea how he's going to use it.
どのように神がそれをされるのかわからないとしても、
How's he going to do it?
やり方が本当に見えないとしても神様はそれを用いることができるということを信じ
る。 You don't have to know how he's going to do it.
神様がどのような方法を用いるかということを知る必要はありません。
Our part is to simply trust and obey and just leave the rest to Him.
私たちが、私たちの側でやることは、単純に、信じて、そして、従って、すべてを神様に委ねるということです。
He will be exalted. I can tell you that as 100%.
神様は本当にもう 100% 確信を持っています言えますけれども神様は崇められる方です。
So trust in the Lord.
ですから本当に主を信頼したいと思います。
Let's pray.
お祈りします。